その自分のリーダーシップに自信を持ち始めた時に、もっと関わり方ももっとフラット、いい意味でフラットになった。
この人こんなすごいことができるんだ、この人こんな良いところがあるんだっていうところを発見しながら、やっぱりその人と一緒により良い組織、より良い協会を築き上げて、より良いチームを築き上げていくっていうのが、自分じゃできないけどこの人がいるからできるじゃんっていう、その視点にやっぱ変えてもらえるのが、やっぱその優れた技術だったりとか知識だったりとか持ってる人をリードするときに楽しいところかなっていうふうに俺は思ってる。
はい、皆さんキャッチウェブの時間にようこそでーす。ライスハウスで牧師をしているまさしと柴田たすけでーす。キャッチウェブってどういったチャンネルですか？
キャッチザウェブはですね、あなたとイエスとの歩みは誰かの歩みを助けるということで、このチャンネルは聖書から学びながら自分らしい、リーダーシップを発見していくポッドキャストになってます。
皆さん、今日もね、みんなで一緒にね、本当にいつも皆さん本当に見ていてくれてありがとうございます。
はい、
ね、コメントも欲しいですね、たすけ先生。
そうですね、いただけたら励まされます。
ね、でもね、チャンネル登録まだの人はね、ぜひぜひチャンネル登録していただきたいなと思うんですけれども、今日話したいのは自分と違うタイプの人をリードする方法と。
お、
例えばね、性格、年齢、経験、やっぱみんな周り違う人がやっぱ多いと思いますけれども、ね、どういうふうにそのね、あの年齢とかこれ全部違う中で、リードできるのかなと思うんですけどね、もうどうですかこれは、このトピックについては。
いや、めっちゃいいと思う。なぜかっていうと、教会だけじゃなくてさ、今職場とかでもさ、リーダーになるとしたらいろんなタイプの人いっぱいいると思うから、これ一緒に学べたらいい祝福になるんじゃないかなと思うんですよね。
はい、いや、めちゃくちゃ全然関係ないアイスブレイクしていいですか？
逆にいいんですか？
逆にいいですか？
はい、いいですよ。
みんなが知らない得意技ありますか？
何やそれ。本当になんじゃそれ。
いや、でも知らないところでやっぱ他の人がそうやってリードするね、きっかけに、あ、こういった側面もこの人あったんだっていうので、
確かにね、
ね、リードするのはね、助けになるかもしれない。
みんなが知らない得意技、
はい、
実は私ですね。
実は私料理が僕得意なんですよ。
確かに得意だよね。
知ってるか。
だってルームシェアしてた時
さ、確かにそうです。
美味しい芝のお蕎麦食べてめっちゃこれ美味しいと思って、つゆがすごいのよ、なんか何のやつと思ったらもう市販の悪いやつがでも美味しかった。
なるほどね。そうなんですよ、料理好きなんですよね。
はい、結構こだわるもんね。
そうですね、調味料とか、そういうところからやるのが好きで。
たすけ先生は何かありますか？
僕もちょっとちょくちょくいろんなところ言ってるから知らないって言ったら難しいかもしれないけど、あのお米の2合のとこに水ぴったじゃない
ですか。ねえ、ずるいよ。
なんでよ。だってよ、みんなが知らない特技でしょ。
そういう、
だって俺一人で家でうわまた来たみたいな。
わかる。最近そのやっぱミリが生まれて、粉ミリコをするときに100ミリピタって止まるとやっぱすっごい嬉しい。
そう、あれね、違うんだよ気分な。そう、めっちゃわかる。
あとおむつをめっちゃ早くバシャバシャバシャっていう、ね、おむつを変えるときに私の頭の中では F1 の
F1 のピットね。わかる。
はい、いただきます。はいはいはい、いただきます。はい、ピットにしてきます。ミリさんが
で
こどしゃしゃ
い出来上がり行ってこいって、
何秒ちょっとっていうのを、
ね、30秒すやるよね、そういう特技。
ちゃんと老けてないよって言われる時も多々あります。
はい、
まあでもね、そんな中でやっぱね、いろんな人が違う状況ね、自分が知らなかったこととかもあると思うけれども、ね、でいろんな、やっぱみんな違うわけじゃん、今得意なことも違ったしっていうところで、ね、どういうふうに、じゃあ最初のエリアで話したいのは、やっぱ性格もいっぱいいるじゃないですか、
そう、ね、
リーダーシップを取る上で、チームには、ね、組織には会社には、性格的な違いをどういうふうにリードしていくべきなんですか、まとめる、リードする。
そうだね、性格に関しては別にさ、カテゴリーではいろいろさ言えるかもしれないじゃん、例えばよく言うのはよく喋るとかさ、外交的で人と話すのが好きな、
はいはいはい、
もう一つはすごくこうあまり大勢と人話すよりも一対一でよく考えて、ゆっくり考えを述べることが好きな人とか、様々いると思うんだけども、やっぱりそれを、
ちなみにぶっちゃけた質問していいですか、
はい、
どのタイプがっていうのはあの全然言わなくていいんですけども、自分がリードしているグループとかの中で、あ、こういうタイプ苦手だなっていうタイプの人って存在するんですか？
あ、そのタイプじゃなくて、いるかいないかっていう話。
あ、そう、こういう人がダメっていうとやっぱあれだと思うの、はい、でも自分がちょっと苦手意識をしてしまうような タイプの人っている、
まあ、苦手意識というよりかはその自然と上手に関われるタイプの人とそうでない人はいるかもしれない。
意識をしなきゃいけないっていう、
うんうんうんうん、その人がどのように考えどういうコミュニケーションどういうふうに話したらいいかなっていうのを、うん、普通の人よりもこう考える人はいる、
うんうんうん、
そうだね。先生は俺もすごく似てるなと思うね、うん、自然と何も考えずに関わる人もいれば意図的になってコミュニケーションの仕方をよく考えるとかね、うんうんうん、そういうとこは あるかもしれない。だからといってなんかリーダーとしてさ、うん、このタイプは好きこのタイプは嫌いっていう態度じゃなくて、う
ん
う
ん、もちろん
そこは絶対違うと思うんだけど、うんうんうん、性格の違いによって関わり方は変わるのかなって思うかもね、うん、
それはじゃあリーダーとして自分のチームの中に、うん、自分の好きな人ばっかり集めるべきなのかちょっとなんか違うけどっていう人を入れて相乗効果を期待するべきなのかだったらどうなんですかね。
いいっすね。それこそ聖書の言葉みたいだよね。おあの1コリントの12章にあるさ、うんうん、あの人体には多くの部分がありますが、うん、その各部分が結び合わされて一つの体が成り立っています、うん、キリストの体についても同じことが言えますっていうけども、うん、他のところで書いてあるのが、うん、その全部が目だったら、
うん、確かに
とかさ、
うんうんうん、
全部が足だったらその体としてもう化け物じゃん、
うんうん、化け物ですね。
そうだから同じタイプの人たちだけを集めるとかね、うんうんうん、それだったら偏りが出ちゃうかもしれない、
うんうんうん、
だからチーム仲良しグループ普通に友達グループとしてだったらいいかもしれないけど、うんうん、チームとして何か目標を持って取り込むなら、うん、そういった自分に合った人たちだけっていうフィルターだと、
うん、
まあチームの人集めとしてはちょっともう一歩必要かなと思うかもね、
うんうん、マザーテレサも言ってましたもんね、
うん、
私はあなたができることをすることができないことあ私はあなたができないことをすることができますでもあなたは私ができないことをすることができます、うん、そして私と共に素晴らしいことをできることができる。
いやいいね。
どうですか、
う
ん、それが本当にまさにそれですか。
それがチームのーチームだったりとか組織というものそしてさらに言ったら教会というものの美しさだと思うんだよね、うん、俺実際に体験ストーリーとしてあるのが、うん、あの昔からあのウィニングイレブンっていうゲームが
懐かしい
ずっと好きで、
うん、サッカーのゲーム、ね、
サッカーのゲーム、うん、であの自分でチームを作るモードがあるんでね
あ
で、
はいはい、
当時自分はあのフォワードをやってたので、うん、やっぱりいつも見る選手っていうのがフォワードの選手、
うんうんうん、
だから自分の中でのそのドリームチームっていうのは、うんうん、いっぱい得点取るフォワードの選手がいる、う
ん、
でそれで結成したチームがめちゃ弱いの、
う
ん、
あ
そうみんなストライカーなの、
う
ん、
そう
ゴールキーパーも
なるほどね、
弱
能力値がね
そうだからすごく点を取りに行くって姿勢はあるんだけど、うん、守備ができないみたいな弱さがあるから、うん、やっぱそこはいろんな性格いろんな能力が集まって、
うん、
良いチーム強みっていうものが引き出されるんだなっていうのを今話聞いて思い出した、
うん、なんかそういうのはやっぱでも引き出せる違う性格の中でもちゃんと方向性を持ちながら目標、うんうんゴールへと導けるのがやっぱリーダーの素質リーダーの腕のまくりところなんですかそれ
腕のまくりどころ
腕の見せどころだった
らそうそう
まあまあ見せる
まくりだもん
見せるため見せるためにはまくるけど
一歩前のステップ
まあ見せどころの前のねまくりどころかもしれないですね確かにそうかもしれない
見せるために
はまくる奇跡だよ今のミラクルゴールだよね
そうだねまあでも意図的にさあなたチームに来てあなたチームに来てっていう風にするタイプのさ、うん、チーム作りもあるかもしれないし、うん、やっぱりこのチームにやりたいって人にとこにいろんな人が入ってくるパターンも入ってくるから、うん、だからこうね、まあ自分が意図しなくてもそこに全然違うタイプの人が集まってくる場合、
うん、
あると思うんでねだからウィニングイレブンみたいに選べるんじゃなくてさ、うん、集まってる、うん、そういった時はやっぱりそれぞれのあのどういう人たちなのかって知ることによって何がこのチームの強みなのか弱みなのかっていうのを判断するのはリーダーとしての素晴らしい役割なのかなって思う。
でもその性格が違いがゆえど、
うん、
やっぱ意見が分かれちゃう時ってあると思うんだよね、
うんうん、
どこにご飯に行くというね、はい、ベーシックなところから聖書に対する思いリーダーシップに対する思いってこうっていう、うん、そういうどうさマネジメントを対応していくべきなのか。
そうだねそれはリーダーをリードしてればいいってことそ
のあリーダーが自分たちのメンバーたちの中でそう意見が割れる
っていう、うんうん、チームをリードしてる時ね、
うんうんそうだねそこはやっぱりこう、まあ、何かぶつかるようなものがあったら普通に仲良くしようぜっていうところのさ、
うん、
とこに行くだろうけどでもやっぱりこの人はじゃあすごく提案してくれる人だな、
うん
だよね、じゃあ提案するためにいっぱいリサーチしてくれるっていうタイプだし、
うんうんうんうん、
この人はじゃあいやいつも違う意見出してくれるなみたいなさ、
うん、
でそういう分かってくると思うんだけど、うん、だからその誰かまあうまくそこはなんだろうねこうそのそもう何回も同じこと言っちゃうけどその人の強みをした時に、うん、リーダーとしてそれを理解しないと、うん、バラバラだって思ったりとか、うんうんうん、なんでこんなみんな勝手なこと言ってんのってなっちゃうけど、うん、視点を変えるとあどうやって彼の強みを生かせるかなっていうふうに考え方になると思うんだよね。
芝、
うんうん、
は教会内外でもいいけどそのチームの意見が分裂してしまったとか、うん、自分がリードしているチームの意見が分裂しまったっていう時、うん、なんか経験ある？
あるよ。
どういった時だったんですか？
どういう時だったか、うん、でもやっぱりあの新しいことを取り入れようっていう時に新しいことを始めようっていう時にやっぱ今のままがいいっていう人もいれば
確かに、ね、
あのそっちに取り組みたいっていう
これ性格だもんね。その変化を好む人と、ね、うん、安定を好む人とかね、
そうそうそう、
ちょっと躊躇しちゃう人もいるから、
うん、でみんながみんないきなりそれにがっついて飛び込めるっていうわけでもないことも、うん、まあ自分自身のこの経験の中で学んできたものではある、うんうん、昔は確かに強引に押し通そうとする姿勢だったりとかっていうのが多少あったかも。
行こうぜみたいな、やろうぜ、
そうそうそう、行こうぜ、そうそう、あるいはちょっと置いてけぼりにしちゃいそう、しちゃう感みたいな、う
ん、ついていけないならいいよみ
たいな、そうそうそう、もうあったりしたけれども、うん、でもやっぱり今、まあ、せっかくこういうふうに話してるからこそ、ね、経験として話せるのはやっぱり目的ビジョンというものがあってそこにたどり着くために確かにねあなたの気持ちも分かる、でも、うん、私たちがしたいことって何なんだっけっていう、うん、このね、このトーナメントで優勝することが私たちのチームの目標だったら、うんうん、ね、ここに進まなきゃいけないよねとかさ、うんうん、ね、この教会が、ね、もっともっと部屋が必要なんだったら礼拝増やさなきゃいけないよねとかさ、うん、確かにね、やっぱそういうところでの強引さっていう、うん、引っ張る力も必要なんだけど、うん、でも後ろに行って一緒に押すっていうそういうリーダーシップもこう重要だなっていうのはすごい学んだ。
確かにね、自分も今思い出した、12歳の夏
ア
メリカで富士山級の山登りをした時に、
アメリカで富士山級で山登り、
もう辛すぎてもう誰か引っ張ってきたのがもうついていけないよってなった時に、うん、あそこにいるコーチとか大人の人が背中を押してあげてくれた時にの登頂できたんですよ。
なるほどね、確かにね、
教えくれる人大事だなって、
ね、
うん、正解の性格の違いっていうのはじゃ問題ではないってことですよね。
そうだね、まあ、例えばこの違いで一番よく分かるのが、うん、コネクトグループとか、うん、そういった場所の、うんうん、セッティング、うんうんうん、もしあなたがコネクトグループリーダーとかなら、うん、まあ、この中にこう質問したら、うん、この人がもう10分話しちゃったみたいな、う
ん、
確かに
堀内さんみたいな人
なマフン、マフン初めて聞いた音マフン
何も言えなかったよ事実
そう、でもコネクトグループってやっぱりみんなが均等に話す機会があるといいよね、うん、っていうさ、でもこの人がいっぱい話しちゃう、じゃあなんて言えばいいんだろう、
うん、
いっぱい話すぎって言ったら角が立つし、
うん、
でも違うな、でもそういう人たちのにもさ、なんかタイミングでもしそのよく話す人がいならその人にまずパスして会話をスタートしてもらう、
火種ですね、
火種で、で静かめの人には分かりやすい答えやすい質問をしてあげて、うん、参加できるようにしてあげる、うん、そういった調整とか、うん、そういうのがやっぱり性格の違いとかでリーダーとして考慮するべきところなのかなと思うんですかもしれない、
ね、
うん、
マネジメント能力です ね、
そ、 うね、
でそこの性格的な違いがあります、
はい、
ではじゃあ次にでも違いよくあるのはライフステージの違いっていうのもよくあると思うんだよね、うん、やっぱさ高校生とかと違ってさ大学とか、ね、同じ年齢の人がずっとそこにいるってわけではないじゃん、うん、年上の人もいれば年下の人もいるけれども、うん、ライフステージの違い、芝のコネクトグループにもさ、うん、芝よりね倍以上年を取ってる人もいるじゃないですか、
いるいる、うん、お父さんと同じ年齢の人とかもいるし、
うん、どういうなんか意識してることあるのそれ、
まあ、まずそのじゃあ今言ってくれた年上の人をリードする時で言うと、
はい、
まず自分自身は、うん、自分自身がリーダーであるというまず権威をしっかり理解し、うん、神様に与えられている権威というものにしっかりと自分が立つっていうこと、うん、でもそれは別に偉そうな姿ではなくて、
うん、
でも任せられているものが自分にはあるから、
うん、
ね、正しいものには正しい、正しくないことには正しくないっていうその姿勢、
うん、
でも年上の人に対してはその尊敬とリスペクトって同じだよね
しいね、
うん、すごい、
でもそのリスペクトを持って、
うん、尊敬じゃないんかい
そっちかいって
尊敬じゃないんかい
尊敬を持って、ね、その人と接するっていうのはいつも自分自身が上の人をリードするときに、
うん、
なんていうの、意識してること、
うん、
何かを教えようっていう姿勢よりかは、うん、その人の良いことから何を学べるかな、でそれを吸収した上で こう話そうっていうのを自分は年上の人をリードするときにすごい意識してることかもしれない。
タスケはどうかな、結構やっぱドリームチームっていう中でリードしてる中でも、オバシーとかしてる中でもやっぱ年上の人はやっぱいるわけじゃない、
そうだね、
なんかタスケは芝となんか違うところで意識してるところある？
まあでも、 もう同じだと思う。やっぱりまずリスペクトから始まる、本当に感謝しますっていうね、とこで。でも俺がじゃあその人の意見を気にしすぎてしてたら、その人からの見られ方だったり、その人からなんてどう思われるかなって気にしてたら、俺は多分フェアじゃないリードの仕方になる
んだ
よね。
で
も俺がその芝が言ったように、自分が任せられてるリーダーシップはこれであり、そしてビジョンはクリアにこれであるっていうならば、その人に対してもこれを目指してるんです、ぜひこれを一緒に成し遂げるのを助けてほしいんですっていうね。だからそういったこの何のリスペクトがありつつ方向性にはクリアで続けるっていう、そこはすごくなんだろう、大切な部分かなと思うね。
なんかさ、一人一人違うかもしれないけど、どういう言葉で接したらいいのかな、なんかもうタメ口みたいな感じでいいの、それともなんか敬語の方がいいの？
それに関しては、本当に俺は人によって違うかもしれない、
うん、
でもそれは別に媚びてる姿勢とかそういうところではなくて、やっぱり関係性、人間関係っていうものがそこにあって初めて、その人とのコミュニケーションの仕方っていうのが変わってくるのかなっていうふうに思うんだよね。だから別に年上の人だからって言ってこうすごく自分たちが話すように接する人もいるし、逆にあの自分の上司のように話すような人もいる、だからそこは本当にケースバイケースかなっていうのは俺の中である。
俺はやっぱりこの一番大事なのは心の態度かなと思うんだよね。別にその俺もあの半分敬語半分ため語みたいなさ、関わり方もするも
ん。そんなわけじゃないじゃないですか。
そう、そうですよね。なんすかそれ。あるけど、また別のとこではすごくちゃんとしたリスペクトの敬語でね、話すこともあるけど、心の心の無邪気さは変わんない。
そうですね。
わかる。なんかすごく大人のあこうですかってよりも、普通に心としてはもうじゃれてるって言ったらおかしいけど、オープンでさ、フレンドリーでさ、そういう心の態度で、
ね、
でも出力がちょっと違うぐらいの、
そうね、
だからそこあるかもしれない。
別になんか先輩後輩っていう感覚ではないんだよね。だからそこにリスペクトはある、でも友っていうところもあるし、だからいろんなチャンネルがそこにはあるんだよね。
なんかすごい、まだまだ尖ってた、クリスチャンとしても尖ってた時代の、まあ、本当にクリスチャンになったばっかの時に、インターン先でその隣にね3歳か4歳上の先輩がいて、なんかお前なんでお前タメ口なんだよって言われて、普通のなんかちょっとタメ口寄りの敬語みたいなのあるじゃん、
はいはいはいはい、
そうなってた時に自分あの変なことを今思えば言っちゃったなと思うのは、いや言っていいっすかって、その敬語だからって尊敬してるわけじゃないですよ。みんな敬語だからってあなたのこと尊敬してるわけじゃないと。でも俺はタメ語だけど心かなと尊敬してる。
おお、なるほどね。
なんか口じゃないんだ、心なんだって言ったんだけど、どう思います
これ？かっこいい。いや、いいと思う。あのね、本当に俺もすごい思ってて、敬語って心の結果でしかないじゃん。だから本当にもう空っぽな敬語も出せるけど、もう心があれば、すごいどんな言葉でもすごくいい聞こえだと思うんだよ、だから別にその年上の人をリードするからといって、完璧な敬語で話さなきゃっていうよりも、もう神の家族としてとかさ、このリスペクトの心で あなたと共に歩むことが喜びですって態度でいれば、それ伝わると思うんだよね。
そうだね、間違いない。
でもさ、ロドさんもよくやっぱ言うけどさ、教会をしている上でリードしている上でやっぱ自分よりはるかにライフステージが上な人は、あつまは次知識だ経験だから次のになっちゃうかもしれないけど、ね、ちょっと次、じゃあ次にしますね、それ。
逆に年下の人はいいの？
年下行くか、だからそこで。
ああ、年下をどのようにリードするか。
そうそうそうそう。
年下をリードするときはやっぱり自分自身が意識してるのは良いお兄さんであるっていうこと。だからやっぱ彼らのようになれない、
もう限界が。
そうそうそう、限界というかやっぱ彼らが必要としてるのって良い模範なのかなっていうのが自分の中での発見というか、
かっこよさじゃないってことですか？
かっこよさではなくて、そう、なんかこうみんなと同じようにみんなと同じことをする仲間はもう彼らにはいるから、
そうだね、
そう、だからそのところで人生に正しいことを語りかけてくれる良いお兄さんであろうっていうのが、自分自身がその次の世代をリードするときに心がけてること。
逆になんかめっちゃタメ口で 小学校とか中学生が「おしいわ」みたいな感じで言ったら正すの、それは OK なの？
別に俺はあんま気にしないかなとは思うけれども、だからその言葉遣いじゃなくて、なんかやっぱ心の姿勢だったりとか彼のその本質的なところを見ようとするかなっていうふうに俺は思う。でそこがずれてるのであればそこに言葉をかけるけれども、そう、俺のことを「しばくん」って呼びなさいってそんなことは別に気にしませんっていう感じですね。
じゃあそこのなんかさ、あの年上の人がさ喋るの得意、初心者は苦手とか、その逆の人もいるかもしれないけど、その苦手意識、得意意識ってさ、どういう風に克服すればいいのかな。
そうだね、俺自身ももともとその年上と関わるのは苦手っていうね部分はあったけども、でもその自分のリーダーシップに自信を持ち始めた時に、もっと関わり方ももっとフラット、いい意味でフラットになったっていう感じだったね。変な感情的なこの心配とかそういうのじゃなくて、これ任されてる、もう目指してるのはこれ、そこに目を向けてほしい、だからこういう風に話すみたいなね、ところがあったから、まあ年下もそう年上もそう、まあ苦手意識あるかもしれないけど、まあ今はそれでも大丈夫、ちょっとずつ今から神様それを助けてって祈ってほしいし、で神様自分にこのリーダーシップのこの確信、権威っていうものを理解させてっていう祈りに向かうなら、必ずあなたもそこの部分で成長できると思うかな。
確かにね、しかもやっぱ日本人あるあるかもしれないけど、やっぱこれを克服するのはやっぱ大事だなという、やっぱ先輩後輩というの役割の中で、やっぱ自分たちはそういう風に育ってきたと、芝もスポーツやってきた上でやっぱ先輩後輩って厳しい関係性があったかもしれないけど、芝はそこからどういう風にさ打破して、いやこの考え方は違う、いいところもあるけど、でもイエスが聖書で言っているリーダーシップの取り方は関わり方はこうだっていう風なところにたどり着いたの。
まあ、自分の体験からいくと、やっぱこのライフハウスの文化の中でに自分が置かれていて、でやっぱロドさんがすごく大切にしてるところってそこにあると思うんだよね。その俺たちはイエスが、ね、上にいるものであり、牧師だろうが、ね、会社員だろうが大学生だろうが、みんな私たちは人っていうさ、同じイコールっていうところが、やっぱそのすごいライフハウスの良い文化かなっていう、だから別に誰が偉い誰が偉くないとかっていうのは、
年齢関係ない
し、ね、そうそうそう、年齢関係ないっていうところで、自分自身が若い頃から、やっぱ自分の上の世代の人たちっていうのはそういう風に自分に接してきてた、だからこそ自分自身もそういう風に接する必要があるし、でましてや一番大切なことがそれじゃないっていうところに今自分はあるからこそ、まあ、そこでこう考え方を改められていくっていうシーズンを通ったかなっていうふうに思う。
俺すごいね、本当にピクチャーとして変えられたのは、今までの人生って年齢をこう見てたの、上と下、でも変えられたのはこうなったのね、
年齢が
いくというか、その人生の経験が前にいってるって、で自分がいると、だからそのなんかこう偉いとかじゃなくて先にいってる方、後から来る人みたいな形で、そこに優劣じゃなくてさ、旅路のいる場所が違うだけって、それが気づいた時なんかすごく、人との関わり方も見え
て、縦軸から横軸に変わったって
ことですね。
今映像がないからそれを口で、
あごめんごめん、そう縦軸から横軸に、
でもやっぱさ、その考え方がさすごく大事だなと思うのはさ、次のやっぱ知識と経験の違いをね、その中でどういうふうにリードしていくっていうわけでもさ、やっぱそこが芝にも言ったやつさ、やっぱみんな人だからっていうところの、社長が教会に来ようが、ね、コネクトグループにいようが、ね、そこ関係なしにやっぱ対等に接することができるっていうのは、そこの基本的な考えがあるからでね。
そうだね、でなんかやっぱりその人の自分よりも優れてるところをやっぱり発見していくことっていうのが、自分にとっても喜びであり楽しい部分である、あこの人こんなすごいことができるんだ、この人こんな良いところがあるんだっていうところを発見しながら、やっぱりその人と一緒により良い組織、より良い教会を築き上げて、より良いチームを築き上げていくっていうのが、自分じゃできないけどこの人がいるからできるじゃんっていう、その視点にやっぱ変えてもらえるのが、やっぱその優れた技術だったりとか知識だったりとかを持ってる人をリードするときに楽しいところかなっていうふうに俺は思ってる、
じゃ逆にさ、やっぱ自分たち助けが最初にコネクトグループリーダーとかになった時もさ、自分より長く教会に来た人たちも、来ている人たちも中にもしかしたらいたかもしれない。
そうだね、
そこをどういうふうに個人的に助けは乗り越えたの？
そうだね、俺はだからやっぱりそれはなんかもうテストされてる、合ってるのかなみたいな気持ちもあったりするわけよね。やっぱり俺この不正者の言葉をこうパッションでどうにかしてたのね、その補えないからね、
はいはいはい、
そうだから そういうシーズンはとりあえずそういうふうにやってたとこはあるかなっていうのはあるね、
だからそこもでもそれはもう通る通そういう風に通ればいい
そうだね、
まあ、もう一回戻れるならなんか助けは変える。
そうだね、もう一回戻れるならその人のなんかストーリーとかをもっと引き出したかもしれないなって思うかも、ね、ただクリスチャンホームで育った人でとかさ、それはこれについてはなんかどういう経験あるみたいなさ、うんうんうん、平安とかの経験なんかあるみたいなさ、そういった引き出しとしてすごくその人のストーリーを出すようにやってたかもしれないかな。
やっぱそれがさ、やっぱ多分みんなここをねリーダーとして通ったことがあると思うけど、やっぱエゴじゃないけど、うん、自分できるんだっていうのを見せつけたい、自分に自信がないからっていうところだけど、うん、どうやってその周りの人の方が知識がある経験があるでも自分はそれでも大丈夫だっていう安心感とかさ、うん、自分の与えられてる権威役割に自信って持っていけるのかな。
それ結構自分の中では神様の言葉が大きかったのは、うん、あなたが私を選んだのではなく私があなたを選び任命しましたっていう言葉が自分の中では、やっぱさっきその権威に立つっていうところで、うん、いっぱいあるやっぱそういうシーンって、うん、若くして牧師になって教会をリードさせてもらう旅路の中で、うん、いやこの人聖書学校卒業してますとか、
確かに ね、
この人もう何年もクリスチャンの外国人とかさ、うんうん、やっぱあるし、自分が話すとこうやって見られてんのかな、ジャッジの目で見られてんのかなみたいな、別に見てないのにそういう風に感じちゃったりとか、
うんうん、
でもやっぱり神様が自分を任命した、自分には任せられてるものがあるんだっていう、うん、そこに立つことが自分には必要だった、うんうん、
サスケはどう？
俺もそうだね。で同時に俺の中で重要なのは俺よりも私たちっていう姿になった時に、なんか俺が活躍するっていうかさ、よりもいやもっと目標達成するためにはこの人の方が上手だな、この人にやってもらった方がいいじゃん。
確か
に、
ね、
そういったちょっと、まあ、年齢が上がって年齢もあるかもしれないし、
うん、
その
ちょっと余裕が出始め
た、ね、そうそうあるかもしれないけど、うん、なんかいい意味で力を抜けてきた時に人の良さが見れるようになったのは
ブンブンに力入ってたもんね。やっぱ、うん、そういう時って、まあ、新しい時もそうだけどさ、やっぱやり始めた時ってさ、やっぱ自分対みんなとかさ、
うん、
自分がリーダー、
うん、
でみんなはメンバーみたいなさ、はっきりした境界線をやっぱ作りがち
ガチだったね、うん、昔は本当に、ね、うん、だからそこがやっぱり自分の中での経験値と自信のな本当に自信がなかったなって俺昔、うん、だからやっぱあのそういったところ、もしかしたらそういうシーズンにいる人も今日いるかもしれないけれども、うん、でも今だから言えるのはそれでも大丈夫だよって、
うんうん、
でもあなたはその良い リーダーシップって結局旅、
うん
うん、一日でどうこうなる話ではなくて、うん、今立ってるところから歩みを進めていくことによって、うん、より良いリーダーになっていくっていうのが、うん、このリーダーシップの、ね、良さであり旅であり、
うんうん、
だから一日目にしていきなり、ね、ロドさんのようなリーダーに、うん、を求められちゃいないよっていう、
うん、
大丈夫でも確実に歩んでこうっていうのがあるかもしれないね。
いや本当その通りだなと思うのが、うん、そのもうリーダーとして生きていてもう何を落としてるか忘れたんだよね今リーダーとして生きていて
何言うか忘れてすごい
でもそれでもいいんだと思う、うん、
それでも大丈夫だとい
や今思い出した思い出したごめん思い出したあの俺今踏み替えと思うのは当時何が正解で何が間違ってるかも分かんなかった、
うん、
確かに。
だから別にあこれ間違ってるのにやってるって感覚もなかった、
うん、
とりあえずがむしゃらだったっていうね、
うんうんうん、
ですごい恵みなのはイエスはその時の自分を愛して導いてくれてたんだなっていう、ね、
うんうんうん、
本当にね、あの時にイエスはここ間違ってるよここ成長しなきゃっていう先を見せすぎなかったと思う、
うんうんうん、
あの時は次はこれ次はこれ
確かに、ね、
っていう、うん、だから今聞いてる人も今の一歩が必ず重要だよっていうところはあるかもしれないね、
うんうん、やっぱベストを尽くしてれば神様が他をね補ってくれるというか自分の弱さの中で神様の恵み力が完全に働くっていう時も、ね、そういったところもあるの で、
ね、
やっぱなんかベストを、ね、考えすぎずでも周りを見てっていう感じかなって思うんだけども、うんうん、最後これまとめるとサスケ先生どうなんですか、
ね、そうだね今日話したのは年齢 の性格の違い、
うん、
年齢ライフステージの違い、
うん、
そして経験の違いだけどもまず知らなきゃいけないことは神様の大きな計画はさまざまなタイプの人を巻き込むこと、
うん、
だから全ての人の強みを味方につけましょう。
いいね、
素晴らしい。
性格の強みそして年齢経験の強み、うん、その全てを味方につけるときにあなたのチーム教会は 大きく前に進んでいくと思います。
間違いない、これいいね、格言ですね、これ、
ね、格
言ですね、
なんか自分だけとかね、もう本当バーサスじゃないんだよね、
そうだね、
みんなでどこに行けるかっていうところだからね、うん、
いいね、
これみんなやったら本当教会成長しそうだね。
いや本当に良い、
うん、楽しみでワクワクするよね、
良いものになっていくよ本当
に、うんうん、なんかこの適応なんか実践的にできることあるんですか、自分たちがここは。
まあ実際にあのできることとして、人種だったり経験者だったり得意不得意関係なく一致のあるチームを築くにはどうする、これとこれ適応じゃなかったね、これあのバレちゃったね、
問いだ
よね、問いを読んだだけなん
で、すごいですねすごいですね、カンペカンペそのまま読んでしまったら質問だったと
質問されたら質問を読み上げた
このか一つ一つ個人的には、ね、全部読まないようにしたんだけど、
そうだよね、
堀内先生が全部読んでくれたっていう、
ね、うん、俺もこれあ文章の最後見てるかなと思って違う、質
問あ見えなかった、クエスチョンマークがここからの案が見えない、うん、そこ見てたっていう、なんだっけ質問は、
もういや適用していくならどうしたらいいんですか
って、もうそっちに言っちゃう、
うん、だ今週日曜日とかからでもさ、この関わる人の強みを見ていくっていうさ、
おーいいね、
関わってる人の強みを見ていく、うん、でさらに言うとそれを伝えてあげるってのもすごくね、
うんうんうん、
あのこの人あなたこれすごいよねって伝えてあげる、うんうんうん、見つけて使える、うんうんうん、
他にありますか堀江先生、適応できること、
もうそれで素晴らしい、
もう諦めたね、はい、でもあとは今のいる状況でベストを尽くすって、今のいる状況を楽しむっていうのはいいんじゃないですか、
いいですね、
人の違いをね楽しんでいってほしいね、
うんうんうん、言ってますけどね、
そうだね爪
痕残そう
ではじゃあ最後祈っていただけますか、
はい祈りましょう、 OK、神様本当にあなたがね様々な人々を作ってくれたこと、ね、ここに性格の違いだったり経験の違いだったり、ね、人生のライフステージの違い、そういったものがあるのは本当にあなたの計画の中に置かれているものです、うん、でそういった組織の中で、そういったチームの中で、そういった教会の中 で私たちがリーダーとして、ね、そういった人々に正しい心の姿勢で、ね、導くことができるように知恵を与えてください、ね、そしてあなたからの権威に基づいて、ね、正しいハートで人々をリードしていくことができるように助けてください、ね、私たちのリーダーシップによって、ね、たくさんの人々の人生がこれからも変えられていきますように、うん、イエスあなたの素晴らしい名によって、アーメン、
アーメン、最高ですね、だからですね、みんな一緒にねあのコメントしてくれたりね、チャンネル登録していただけたら幸いです、うん、ということで皆さん次回のメッセージで会いましょう、
はい、
またねということで1分間さざ波コーナーがあるんですね、
はいあります、
あ楽しみ、
いつも1本はみ出てるんですけど、
は
い、
大丈夫ですか、ね、
はみ出ません今日は、
本当ある、
短くいきます、
できる、さざ波じゃあ1分で堀内先生いただけますか、
はいいただきます、このさざ波はですね、いただきさざ波ということで僕らの友達がですね、先日送ってくれたストーリーなんですけども、日曜日の礼拝で、
はい、
のぼる牧師がメッセージをしていたと、
うん、
でのぼる牧師がメッセージをして、フィリックスが通訳をして、で、うん、その俺の友達の前にロドさんとモンティが座ってたと、
うん、
でのぼる牧師が喋ってフィリックス通訳してロドさんがうなずいてると、
うん、
でそれのぼる牧師、フィリックス、ロドさんっていうのがこう繰り返されていく中で、その友達は一つの違和感を覚えたと、
はい、
それがノボル牧師が喋り、そのロドさんの横に座ってたモンティがうなずき、フィリックスが通訳し、ロドさんがうなずくと、
うん、
ノボルさん、モンティ、フィリックス、ロドさん、
うん、
でそれが繰り返されていく中で、うん、彼のたどり着いた結論というのが、
うん、
あモンティ日本人なんだっていう、
あ
日本語の言葉の後にうなずいてるからね、
そうそうそう、
モンティは日本語能力がすごい、
モンティ日本人ですっていう
話です、はいはい、だってあるよね、だって
ルームシェアしてる時ね、うん、本当にもう全然もうオフィス一緒に働いてたので一緒のタイミングで出るっていうのが毎日のあれだったんだけれども、全然モンティ起きてこないじゃんみたいな、でも目覚ましもなってないから、でもギリギリまで寝ようとしてるのかな、疲れてるのかなと思ったけども、さすがにもう家に出ないとやばいぞっていう時でも全然起きてこないから、部屋バーって言ったモンティ英語でね、待ってもう時間だよ行かなきゃって言ったら、モンティの一言日本語で、うん、やべマジやべ
モンティは日本人ですっていうね、
うん、これモンティ勝手に話すんじゃねえって感じおもろですね、
もうこれなんか一つの形でできそうで、ね、なんかモンティエピソードしたらモンティは
日本人ですっていう
謎はどんなみですか、は
い、
これは
これいいですね、もうあーいいですね、3です
3
単位なし。
サンティで。
サンティ。
サンティ。
ということで、皆さん次回のエピソードで会いましょう。またね。